マタイによる福音書第4章の23節から25節。イエスはガリラ中を回って諸会堂で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。そこでイエスの評判がシリア中に広まった。人々がイエスのところへいろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取り憑かれた者、転換の者、中風の者など、あらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒された。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こうから大勢の群衆が来てイエスに従った。以上です。選挙会議とかですね、いろいろな教会の集まりをします。でその時にですね、いろいろビジネスの方をですね、ビジネスなんとか呼んだりですね、企画担当とか呼んだりして話を聞く機会が、僕らの時にはよくありました。でもそのたんびにですね、言われることはたった一つ、教会は社会と違うって、会社と違うですね。で、必ずそれでですね、話が終わるんですね。だからなんだと僕も思うんですね。そこから学んで教会も変えられていきゃいいのにと思うんですけど、いや、そういう論理と教会は違うのだですね。教会は会社じゃないから、企業じゃないからって。それでですね、実はじゃあ教会らしいことやってるかっていうと、どうもそうではなくてですね、旧態依然のままをですね、ずっと守ってきて、だんだんですね、力が衰えていっているというのは、もう目に見えて明らかなこと。しかしですね、それでも動かない教会っていうのは何かなと、そう思いながらですね、会議によく出ていました。で、ある時ですね、お店のコンサルタントの人が来られてですね、もうこの世のスピードはあまりにも速すぎて、ついていけないって、でもそれをですね、どっかをキャッチしないとですね、今までの自分たちがやってきたことがですね、だんだんだんだん衰えていくんだっていう、そういう話をされまして、サービス業っていうのは何かって、でサービス業って聞いたときにですね、実は教会もサービスなんですよね。礼拝もサービスと言いますから、礼拝のサービスのことをですね、多分サービス業のサービスと同じなんだろうと思います。ですから、サービス業っていうのはですね、どんどん変わっていくっていうんですよね。はじめはですね、お得っていうことが良かったんですね。お得。これがあればですね、客が来た。それがですね、すぐ変わっていった。何に変わったかっていうと、便利に変わった。それがコンビニエンスストアとか、そんなのがいっぱい出てきたっていうことなんでしょうですね。で、便利がですね、また変わったって、便利がやっぱりいっぱいになったからでしょう。で、今は何かっていうと、もうこれ、10年ぐらい前の話ですから、今は便利だけじゃダメって、そこにですね、ちょっと嬉しいっていうのが加わらないとダメって、はぁーって、人の意識っていうのはどんどん変わっていくものだから、そこをみんながですね、どのような意識を持っているかっていうのをですね、キャッチしとかないと やっていけないっていうのが私たちサービス業ですっていう話をされたときにですね、いろんな牧師先生たちが、教会は違う、教会は違うって、いやいや、教会も違うじゃなくてですね、だからですね、時代から乗り遅れたんでしょうねって、キリスト教ブームって言われた時代がありました。それは戦後すぐですね、戦後すぐがキリスト教ブームで、100人とかですね、150人というのは礼拝があったんでしょう。その時の栄光にしがみついたままですね、いつも言われるのはですね、昔100人来てたとかですね、150人来てた、そこばっかり言うんですよね。で、それで、その後の時代に乗り遅れてですね、今があるってことにどうして気づかないかなって。だったらですね、その過去の栄光は捨ててですね、いや、今教会が求められているものは一体何だろうって考えた方がいいかなと思うのです。でイエス様の宣教活動の様子っていうのが今日ですね、書かれてあります。おびただしい病人を癒すことですね。まずそこにですね、みんなが目をつけたわけですね。病気が治っていく。で、大評判になっていくわけです。そしてそれが大勢の群衆がイエス様のもとにやってくる。これ最後にですね、ガリラやデカポリス、エルサレムで、これすごい広範囲、日本中からっていうか、そこからですね、イエス様のもとに集まってくる評判になったっていうことなんでしょう。で、それまでなかったですね、イエス様のですね、活動でですね、一番特徴的なものは何かとも3つしかないんですね。教えることと、福音を述べ伝えることと、癒すこと。この3点。この3点が実はですね、イエス様の時代になかったことだったんでしょう。神様の御言葉の教え、そして福音、そして癒すということ。 まあ、これをイエス様が持ってたのでですね、かなりオーバーな表現だと思いますけども、日本中や世界中からイエス様のもとに集まってきた。まあ、そう思うとですね、教会もですね、何かそういうポイントっていうのをですね、見つけ出さなきゃいけないんでしょうねと、まあ、神様から与えられているですね、そういう何か大切な福音っていうのをもう一度見出していく必要があるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、大江教会もですね、新しい方向転換をしても何年になりますでしょうか。まあ、それは一番の転換はですね、集会室をカフェに化したっていうことでしょう。まあ、これがもたらした影響っていうのはですね、多分たくさんあると思います。まあ、これからですね、まだそれが見えてくるんだと思いますけど、これ何だったかっていうことなんですよね。まあ、教会がですね、なんて目立たないところからですね、なんか教会が違うぞっていう、なんか違うというですね、やっぱ教会が立つべきところはなんか違うってことなんだろうなと思うんですね。で、鹿児島教会はですね、あのカフェにしてですね、本当にですね、昨日も聞きましたけど、昼は大学生がたくさんいい、夜が大学生がいてですね、まあ、楽しくですね、にぎやかになってるんですね。で、その大学生たちがですね、やっぱり気になるんでしょうね、横の礼拝堂の建物が。なので、昨日、一昨日、そのリーダーの男の子が、礼拝堂全部開けといていいですかって、なんかみんな見たい見たいって言うんですよって言うから、いいんじゃないって。入っていいですかって、どうぞって。で、そこでなんかこうですね、静かにですね、ちょっと祈りたいって人もいるんですけど、どうぞって。わからないですね、何が起こるかですね。大学生たちはみんなクリスチャンじゃないので、多分そういう雰囲気は持ってないと思いますけど、でもあそこの横の得体の知れない部屋は一体何だろうって。中に入ってみたらなんか落ち着くよねってことなんでしょうね。で、だったらあそこのですね、入り口の玄関のところをやっぱもう一回大きく書いてみんな片付けなきゃいかんなとですね、そうするともっとですね、人が来るんじゃないかなと。あとですね、YMCA のスタッフたちがなんかお昼に来てはですね、コーヒー飲んでるらしいしですね、またいろんな企業のですね、人たちがみんなやってきてるらしいし、何が起こるか分かりません。あれ、ですね、教会の集会室のままカフェにしたらきっとそうはならなかったんでしょうね。建物をきちっと与えて、それをフリースペースにしてですね、誰でも使えるですね、大学生だけのもんじゃないですからね。だから YMCA があそこで何かやるときには大学生のカフェがなくなってそこになる。だもう自由に使えるっていうか、なんて言うんでしょうね、フリースペースのカフェ、それは新しいことなんだろうなって。お店を持たない、でも家賃も払わなくていい人たちがですね、都会引っかいですね、自分のやりたいことをやっていくとですね、そこで人が集まってきてですね、その人たちが教会を見てですね、また教会につながってくるんだろうなと、まあ、そう思うとですね、ちょっと嬉しいとかですね、ちょっと静かだとか、ちょっと気分がいいとか、そういうのを置いとくってことがやっぱり一つの大切な教会の役目かもしれないなと思います。そう思うとですね、カフェに来た人たちがですね、礼拝堂に入るということもありますですね、まあ一人の緑幼稚園のですね、卒園生の女の子は必ず毎週ここに来てお祈りするですね、そういう空間を作っておくっていうことは大切だろうなと。で、教会の宣教もですね、自分の信仰生活もですね、神様から受けているサービスなんですから、そこの中にあるちょっと嬉しいっていうのをですね、やっぱり私たちも感じる必要があるかなと思います。お祈りいたします。天の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たちと共に働いてくださってますので、この大江教会の、そして礼拝堂、カフェがこれからも宣教の場となっていきますように、さらに鹿児島教会がこれから新しい道を進むことができるように、どうか導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人と共にいて守り導いてください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはイエス様を寄り添って、今日も御言葉で癒してください。今日も私たちが生きるために必要なものはすべて聖霊によって与えてください。イエス様の御名によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。